Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース2023回2月20日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだですよ。今日も天気良かったんですけど、皆さんとこいかがだったでしょうかね。なんか冬が終わったような天気でしたけど、明日は今日よりもさらに暖かくなるそうですよ。西日本から関東にかけては気温が上昇すると、そんでもって花粉がいっぱい飛ぶぞと。明日は福岡で18度、大阪、名古屋で15度、東京で14度。まあ、そこから北へ向かうとね、ちょっとまだ寒い。仙台11度、札幌で1度というね、予報が出てますけども。で、大阪、まあ、関東、名古屋、この辺、福岡もかな、花粉がなんか非常に多くと。広島、高知、大阪は多いよ。金沢、新潟、仙台はやや少ない。まあ、やや多いか。で、札幌は少ないという予報が出てますね。はい、関口さん、こんばんは。ジミちゃん、こんばんは。明日はマスクが必要ですよ。ちなみに今年もね、うちの軒先にはゴールンロボ君がぶら下がってますが、そこ捕まえてるかな。中にちょろちょろっとね拾ってるようですけどもね。ただ明日は予報としてはやや多いという予報が今のところ出てますね。花粉量、あんまり花粉症だという診断は私は受けちゃいないんですけどもね、鼻水がね、2度ぐらいかな、仕事しててポケットティッシュをポケットに忍ばしておいてしょっちゅう鼻をかんでましたけどね。あ、ニュースは好きちゃんの鼻のね、了解です。お散歩さん、こんばんは。まあ、全国的に明日は特に関東から西、花粉がいっぱい飛ぶようですのでね、十 それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。何年か前にね、病院行ってみてもらったことがあるんだけど、その時は花粉症ではないって言われたことがあるんですよ。だからまあ、花粉症じゃないだろうと思ってるんですけど、ただこの時期になると鼻水が出る。マースさん、イクラムさん、こんばんは。はい、それではまず最初の記事からいきたいと思います。iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。Apple 新たに中国国内の10店舗を営業再開へという記事が出てました。Apple は現地時間2月19日、新型コロナウイルスの影響で一時休業していた中国国内の10店舗を営業再開しましたということですね。アップルさん、2月の14日に、まあ、新型コロナウイルスの拡大を受けて一時休業にしてたんですが、休業にしてた、北京と上海の一部店舗を営業再開してましたけども、昨日の19日から、新たに、別地域にある10店舗の営業を再開したそうですね。ただですね、いずれの店舗も営業時間は短縮していると、午前11時から、11時または午後0時から、クローズ時間は午後6時となっていますということだそうですね。まあ、新たに感染したという数は若干中国国内では減ってきてるらしいですけども、発表されている数字はね。ただコロナウイルスの確定の基準がなんか変わってきてるということで、その影響で数が減ってんじゃないかと、実際にはそんなに減ってないんじゃないかというね、話もあったりしますけどね。まあ、国内でも2人お亡くなりになれた方が国内でもいろんなイベントが中止になったり、規模を縮小したりとか、
大変ですよ。
ああ、スキちゃんもう一遍リクエストして。iPhone 見てない時にスキちゃんからのリクエストが来たけど、iPhone 見た時には間に合わなかった。
どこ見てたの？
こんばんは。
こんばんは。
iPad 見てますよ、iPad。
こんばんは。こんばんは。
はい、それでは次の記事いきますよ。iPhone マニアさんにあった記事です。カーキーではメッセージアプリで車のデジタル鍵を第三者に送信できる。開発者向けに今朝公開された iOS13.4 ベータ2から、Apple の新しいカーキーには車のデジタル鍵を第三者にメッセージアプリで送信する機能が含まれていることが分かりましたということですね。まあそうですよね。iPhone が車の鍵になるっていうのは、車のオーナーとしては非常に便利なんですけども、誰か他の人がこの車を運転しようって時に自分の iPhone を預けることになりますからね。それはそれで困る話ですけども、一時的に、この車を開けるためのキー、 まあ、デジタルトークみたいなものかな。これをメッセージアプリを使って別の方に送ることができる。で、それを受け取った人はその人の車に乗ることができるというふうな機能がついているよと。ということですね。
どうやって撮ってる？
Bluetooth だと思いますけどね。だから Bluetooth で車の鍵を開けることができる車でないと当然ダメですけど、ね。
私らのは違う。私の Bluetooth 今、
多分電波だと思うけどな。普通の Bluetooth じゃないような気がするな。まあ、僕のも電波では開くんだけど、どの車が対応かっていうのはまだはっきりこう公になってないんでね。で、このカーキーですけども、ウォレットの中にどうも入るみたいですね。で、このカーキー共有できるのは1対1だから1個だけしか複製は作れない。で、永久的に使ってもらうこともできるし、一時的に使ってもらうこともできるというふうになっているそうです。あ、うん、そうだ。まあ、最新の車じゃないのかな。と思いますけどね。
最新の車じゃないのかな。最新の車じゃないとダメよ。
対応してんのはね。うん、多分ね。で、このカーキーについてですけども、3月31日、日本時間だと4月1日になると思いますけども、スペシャルイベントでカーキーに発表があるかもしれませんということですね。このスマートフォンで車を開けることができる企画っていうのが一応あるらしいですね。 CCC という。で、これが去年の10月に、デジタルキー 2.0 っていうのを発表してるそうなんで、去年の年末ぐらいから販売してる車がもしかしたら対象になるかもしれません。当然それ以前の車には対応しないんじゃないかなという気がしますけどね。
かっこいいな。
ジミちゃん、こんばんは。お散歩さん、うちの家の鍵も他の人の iPhone にアプリを入れてもらえば送れるの字が多分違うと思うけど、あ、これは家の変化の鍵ってことか。まあ、玄関の鍵だとそれこそ家族がいたりすると複製ができないと困るわな。鍵1個だけでは。はい、それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。新型12インチ iPad Pro 背面 3D トリプルカメラ搭載で3月発売の噂という記事が上がりました。iPad Pro シリーズは2018年11月に現行製品が発売されて以来、1年以上もラインアップが更新されています。そうした中、ここへ来て今年3月に新型モデルが登場するとの噂が相次いで報じられていますということで、iPad Pro 新型がもしかしたら3月、4月 に発表されるかもしれないよと。で、背面カメラが、11 Pro シリーズと同じように3つレンズがつくタイプになるんじゃないかということですね。ただ iPad Pro 12インチカメラ使うかな。
寝転がって撮る。
寝転がって撮る。
寝起き。あのそれこそ昔なんかあのくまちゃんが iPad の12インチ買った時になんか寝て見えるようななんかスタンドっていうかあれ買ってるってなんか言ってた記憶がある。
でもそれは液晶の画面を見るためにスタンドを使うってことでしょ。
うん、そうそう。だけど
写真撮るのも使える。カメラを撮ろうと思ったら、
使えない。
多分それは据え置き式じゃないの。
何据え置き。
わかんない。あ、だからどっかで固定しといて使うタイプ。
だけどこう寝た時になんか自分なんか。時寝たところで見えるようにどこかにつけてたと思う。
それを持ち歩いてカメラ撮るってこと？
いいもう分からんけ。いいもういい。シャシャ。
あのよく外国の方がその iPad でこう写真撮ったりするけど、11インチですよ。でかいですよ。
12インチですよ。
あ、12インチ。街中歩くか。三眼カメラ必要かなって気がしなくもないですけどね。
でも写真撮るのに持って外出るかどうかわからんで。
ええ？
外で使うっていう。決めつけはどうなの？
部屋の中で使うのこれ？
家の庭とかさ。
でも大で
庭ぐらいもあったっけ。
それなら iPhone でいいんじゃない？同じ3眼なら11 Pro シリーズで。
なんか違うん
だな。ただ12インチあればでかく写真が見れるという利点はあるだろうけどな。iPad に三眼はなくてもいいんじゃない。トリプルカメラはなくてもいいんじゃないと思うけどね。
私らと住む中間はさ、
散歩さん使用できる時間設定あ、それはあの鍵の方ね。これ iPad のカメラ使ったことほぼない。AR 用途が広がるとしてもそんなに凝ったカメラはいらないかな。iPad はイン側のカメラはね、スカイプとかで使うことはあると思うけど、アウト側 iPad mini 5使ってるけど背面カメラで写真撮った記憶はないな。さすがにこれで撮るなら iPhone で撮りますよ。はい、それでは次の記事です。
いや、演劇だ。私ら
演劇デッド日本語版にあった記事です。iPhone 11 Pro にシャッターボタンだけを追加するケース登場という記事が出てました。これ名前がですね、iPhone ビットプレイスナップケースという名前だそうですね。iPhone 11全シリーズ用が用意されていて、カラバリはグリーン、ブラック、イエロー、サンドの4種類。それぞれ税込み5,940円。そうですけども、 アップル純正のバッテリーケース、私が使ってますけどもね、この iPhone 11用からシャッター用のボタンが独立してついたんですよね。 iPhone をまっすぐ縦に持った時の右下側にちょうどシャッターボタンが来る。そうするとカメラのレンズが左上にあるような形ですけどもこのケースも左上にレンズが来て、同じ位置にシャッターボタンがついてると。でこのケース、ただですね、アップルの純正バッテリーケースと違うのは、電子式にそのシャッターを切るんじゃなくって、物理的にシャッターを切る。ケースのシャッターボタンを押すとボリュームのマイナス側を実はグッて押さえ込むような仕組みになっているらしいんですよ。純正ケースの場合はライトニングと電気的につながっててシャッターを切るんですけどね、そこのとこがちょっと違う感じですかね。これ分解した写真も中にありますけども、ケースの背面側をずっとこう伝わって反対側にあるボリュームボタンのマイナスをキュッて押さえるような感じになるんです。それだけの機能で5000円、まあ税込み5940円、約6000円はちょっと高いような気がしなくもないですけどね。ちなみにこの最初に写っているケースの写真に、これは広角レンズかなかなんかがついているように見えるんですけども、このレンズは別売だそうです。ケースには付属していないということですので、ご注意ください。それでは次の記事です、エンガジェット日本語版にあった記事です。 aupay 祭りの還元上限が1日あたり6000ポイントに2月24日からという記事が載ってました。2月10日から始まっている aupay 大規模 20% 還元キャンペーンですが、この度条件が変更になったということだそうです。24日からの還元は1日あたり6000ポイントの上限が設定されることになりますということですね。KDDI によれば、より多くのお客様に本キャンペーンをご利用いただくため、2月24日月曜より1日あたりの還元ポイントは最大6000ポイントと設定させていただきますということです。これ2月の10日から始まったんですけども、確かステージ1、2、3と区切って還元キャンペーンやってたと思うんですけども、ステージ1は、1日でなくなったらしいですね、確か上限を超えてで、まあ、24日からはこれステージ3になるのかな。これは1人当たりの還元額を減らして、まあ、多くのお客さんに還元しようというふうに変更するそうですよ。まあ、こういうのするとみんなが一斉にドーンといくからな
最初にペイペイ始まった時みたいな感じ。
そう。というわけで、まあ、aupay のこの 20% 還元を狙っている方、注意が必要ですので、お気をつけください。はい、そしてもう一つ、au 絡みの記事ですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。月額500円で家族みんなが利用できる au 自転車サポート4月1日提供開始という記事が上がっていました。 KDDI は4月1日から au 自転車サポートの提供を開始します。提供開始に先駆けて3月1日から全国の au ショップと一部の au 取扱店にて事前申し込みの受付を開始します。利用料金は月額税別500円ですということですね。これはまあ自転車の保険ですね。これ月額500円払うと家族全員の、まあ、乗ってる自転車が対象になるということだそうです。保険の内容としては、自転車ロードサービス、バイクや電動アシスト自転車のバッテリー切れなどパンクや電動アシスト自転車のバッテリー切れなど外出先で急なトラブルで専門業者が現場に駆けつけてユーザーが指定した場所まで自転車を無料で搬送してもらいます。トラブル場所から20キロ以内は無料ですと。それから自転車事故サポート、自転車で事故などを起こした場合対応手順を電話でサポートしますと。事故による自転車ロードサービスを合わせて手配可能です。電話だけでは解決できない場合などに専門スタッフが現場へ駆けつけてサポートをします。あとこれは自転車と直接関係ないんですが、生活電話相談サポート、日常生活で起こる休日診療や健康に関する悩み、近隣トラブルなどの相談を電話にて各分野の専門家がアドバイスしてくれますということだそうですね。でこれが月額500円で、オプションとして交通事故で加入者や家族が入院や死亡した場合の保障と万一の時の経済的負担軽減をサポートする au 自転車サポート付帯保険というのも提供します。こちらは月額いくらかな？付帯保険の方は値段が出てない。値段出てないな。なんでだ？値段出てないんですけども、個人賠償責任保険が最大1億円。死亡後遺症保険金が100万円、入院一時金が、3日以上の入院の場合、日額5000円、入院保険料、入院保険料は日額1500円。一時金5000円に加えて、日額1500円かける日数。手術を受けた場合は7500円または1万5000円ということはそうですね。
500円じゃん。
これも500円？値段出てる？
au 自転車サポート、関連リンクっていうとこ押したら、ご利用料金500円。
な基本と付帯で両方1000円かかるってこと？基本保険料は500円、付帯保険の方は
付帯？
その入院とか後遺症が出た時とかのお金が出る部分に関してはau 自転車サポート付帯保険っていう別物だからね。これこの値段がちょっと今見つけられないんですけども来年じゃない、ごめんなさい、今年の4月から東京都で施行される自転車保険の加入義務条件っていうのがあるんですけども、これに、対応するということだそうですね。 個人賠償責任保障が1億円以上の保険に入らなきゃいけないということになっているようですね。東京都は今年の4月からこれに入っておけば大丈夫だよということだそうです。なぜこの負債の方の金額が出てこないのか。で、この保険入会条件は au 通信サービス契約中のユーザーであること、個人契約ユーザー、あと日本国内在住、この3つ全てを満たす必要があります。また家族のうち1人でも au 自転車サポートに加入すれば、会員はもちろんその家族にもサポートを提供しますと。また家族さえ au ユーザーであれば、家族が au ユーザーでなくてもサポートを受けることができます。契約する人が au ユーザーなら、他の家族はドコモや AU、ソフトバンクでもこのサポートを受けることができますということです。会員本人またはその配偶者と同居の家族、6親等内の血族、3親等内の、血のつながりのない人でも OK ということだそうですね。はい、それでは次散歩さん、保険料も込みでしょう。保険料はこの付帯保険は別料金じゃないの？あくまでも月額500円っていうのは自転車ロードサービスと自転車事故サポートと生活電話相談サービス、これだけが500円じゃないのかな。まあでも付帯保険オプションじゃないのか、含まれるってことか、月額500円で。そういうふうにも取れるな。なるほどね。はい、それでは次、キナーキナーさんの方にあった記事です。マイクロソフト新しいオフィスアプリの iOS 版を正式リリースという記事がありました。本日マイクロソフトが昨年11月に発表していた新しいオフィスアプリの iOS 版を正式にリリースしました。これまで両プラットフォーム、iOS、Android 向けに Word、Excel、PowerPoint の各アプリが別々にリリースされてきましたが、新しいオフィスアプリはそれらを一つにまとめたものとなっており、最近の各種ドキュメントにアクセスしたり、スマホのカメラでテキストや表をスキャンして新しいドキュメントを作成したり、画像やカメラから PDF を作成する機能などが搭載されています。ちなみにこのアプリは無料で、Office365 サブスクリプションに接続された個人用、職場、学校の Microsoft アカウントでログインすると、アプリのプレミアム機能が利用可能になります。フル機能を使うためには、Office365 のサブスクリプションが必要になるということですね。Office、iPhone で Office は使ったことないな。スキちゃんは使ったことありますかい？
私があると思う。
でも会社ではオフィス使うでしょ？ Word、Excel、PowerPoint。まあ、PowerPoint はあれかもしれないけど、Word とか Excel とか。
でも、365。
Office 365。月額払っておくと、常に最新のオフィスが使えるってやつですよ。サブスクリプションなんで。
でも個人じゃないとダメでしょ。それ会社では勝手にできんじゃない？こんなこと。
いや、職場のアカウントでログインもできるんで。
いや、だって勝手にしたら怒られるでしょう。普通。みんなと足並み揃えると。
普段オフィスを使う方、iPhone でも使ってみてはいかがでしょうか。それでは次の記事は PC ウォッチの記事です。Adobe Photoshop 生誕30周年を祝う機能強化アップデートを配信という記事がありました。Adobe は2月19日、Photoshop が満30年を迎えたことを祝い、新機能を提供すると発表しました。デスクトップ版、モバイル版のそれぞれに提供され、デスクトップ版ではコンテンツに応じた塗りつぶしワークスペースの改善や、ぼかしレンズの GPU 対応などといった機能強化が図られており、Photoshop iPad 版では、オブジェクト選択ツール、文字の書式設定などが追加されているということですね。はい、Photoshop が誕生30年ということだそうですよ。もともとは、Photoshop という単独のアプリだったんですけども、これを、当時の Adobe Systems、今の Adobe さんが買い取って、1999年の2月19日に最初のバージョン 1.0 を Apple のマキントッシュ向けに発売したのがスタートということだそうです。30歳だそうですよ。フォトショップは使う？
使いません。
なんか前に会社で使うだは使わないだわって言わなかったっけ？言ってなかった。
インストールしてもらったのは、あれですよ。フォトショップじゃなくて、イラストレーター。
ああ、イラストレーターね。
でも使い方がわからなくて使っていません。結局、Windows のあれ使ってました。Windows のあれ。なんだっけ？
あれ。
あれ。ペイント。
ああ。なるほど。
最近は覚えようがないので使ってないです。
はい、まあ、Photoshop を使いの方はぜひ新機能を試してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事です。携帯ウォッチの記事です。購入者以外でも入れる。あ、最後だよ。
最後だね。
購入者以外でも入れるスマホ保険登場、1ヶ月無料のキャンペーン実施という記事が出てました。スマートフォンケースの iFace シリーズなどを販売するハミーという会社がですね、スマホ保険の提供を開始しました。料金は月額200円だそうです。このサービスは画面割れなどスマートフォンの破損に備えた保険で、1回あたり最大5万円、通算最大10万円までの修理費用を保証します。これはですね、マイシュランス社という会社の商品で、このハミーが販売代理店となっているそうです。購入時期を問わずいつでも加入でき、利用機種は問いません。中古で購入したスマートフォンも対象です。また、修理場所も不問としているということで、街の修理屋さんでもいいし、ということは iPhone なら Apple Store でも OK だよと。加入時には現在のスマートフォンの状態を撮影する必要があります。で、この保険の販売開始を記念して1ヶ月無料キャンペーンを実施します。その間通常200円の料金をハミーが負担します。無料体験については契約の自動更新は行われ 行われませんということなんで、契約の自動更新は行われない。1ヶ月間だけ無料で使ってあとやめたでもいいってことなのかな。これは月200円で1回あたり5万円まで保証してくれるそうですよ。
いや、それもあなたが入るでしょ。
おー、僕はアップルケアに入ってるからいいケアに入っているからね例えば中古でスマホ買ったりした時には当然保証も何もついてないんで、こういう保険は便利なのかもしれませんね。で、これスマートフォンの破損と書いてあるんで、故障は多分ダメだと思いますね。物理的に、ガラスが割れたとかそういうものが対象になるんではないかなと思います。保険屋さんのホームページで確認してますが、1ヶ月無料自動更新なし、口座やクレジットカードの登録なし、ウェブで完結、面倒な手続きなし、 SIM フリーや中古スマホも加入 OK ということだそうですよ。口座やクレジットカードの登録なしって書いてあるけど、どうやって料金払うんだろう。
あれじゃん。
ん？どれ？
ペイ？
ああ、そういうことか。その可能性はあるな。
いや、わからんよ。
ハミーさんのページ見る限りではどうやって月額を払うのかが書いてない。不思議だ。
電話料金？電話料金？
いやいやいやいや。まあなんか払う方法があるんでしょうね。はい、まあ、気になる方は。ハミーさんのホームページで確認してみてください。
知らん。
あ、LINE Pay。お散歩さんが書いてる。これって保険金が LINE Pay で支払われるみたいだよ。そういや LINE の中に LINE 保険ってのがあるな。そこ経由での支払いってことかな、もしかしたら。会社がサブスクリプションでないとダメだよね。あ、これはオフィス365はそうですね。サブスクじゃないとダメみたいですね。意味は職場のパソコンの特定ファイル、特定フォルダをメガアプリを使ってクラウド上に同期させ iPhone で閲覧することがあります。それは大丈夫なのか？エクセリアワールド、ワードのファイル。程度なら大丈夫かな。関口さん、オフィス365サブスクにワンドライブが1テラ使えます。あ、クラウド1テラ使えますか。さん、昔のフォトショップってそれだけで30万近くしたので買えなかったな。今は写真関連限定のサブスクリプションで月1000円で使えるけど、保険料は普通に銀行口座やカード払いみたいだけど、え？じゃあこの口座やクレジットカードの登録なしっていうのはどういう意味なんだろう。わからない。はい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいて紹介してもらえますか。
はい、昨日の2022回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。あ、配信どうもありがとうございます。仕事のお供に拝聴いたしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。丸山さんが iPhone5S は電池交換して未だ現役です。ノッチないし、カメラ出っ張ってないし、イヤホンジャックあるし、ポッドキャスト専用機としては十分ですということでいただきました。
はい、ありがとうございます。まあ、電池は一遍は交換しとかんと、あれだな、持たないよな。
まあ、ちっちゃい機、声が出る。ありがとうございます。ジミーちゃんが、配信だんだん、しがらきで拝聴中。しがらきはタヌキでいっぱい、タクシーもねってことで。
はい、ありがとうございます。
タヌキタクシー。
でっかいタヌキだな、これ。これ本物のしがらき焼きでできてんだろうか。
じゃないの？わからんけど。私はこのタクシーの方が気になったけど。
タヌキタクシー。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上です。
です。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
何かありますか？
ガンちゃんとのミニオフに岩成くんが興味を示したので LINE に招待しました。今
ほう
ほら山から降りてくるとか言ってあなた言ってたけど岩成くんはね私の引っ越し手伝おうかって言ってくれるぐらいの子なんですよ彼は。
LINE のトーク上でそういう話が出とったでござい
ます。あ、なんか私になんか、
あ、直接コンタクトしてきたんだ。
いや、LINE のグループの中にあったから。
え、グループの中そんなあったっけ。ああ、うん、一番最新のやつか。
一番最初、
一番最後、最新。
あ、そうです。
これ今岩成キュンが入るとそれ以前の書き込みっていうのは
見えないみたいな。そう、今言われました、言われました。だからもう一回上げてください。これね、LINE めんどくさいよね。これが招待してされて入った前が何にも見えないというあれがすごい嫌。改善してほしい。もうなんかあれがトラウマになってるっていうか、結構仕事ってチャットワークとか使うんですけど、うん、チャットワークとか使う？
使わない、使わない。
チャットワークっていうアプリがあるんですけど、すごい今あの、ね、情報共有に使ってるんですよ、会社社内で。LINE のこれがあるから思わずその招待した人がこう新しいグループ作るときにみんな入ってくるまでになんか書き込みしたらいけんのかもってずっとせずに待っとって、もしかして全員揃わなくてもあのデータ入れていいですかって言ったらいいですよって言って言われて、あ、LINE と違うんだと思って、あの LINE のがどうもねネックになってるな。
リプライすれば見えるようになるかな。
LINE？
LINE。 岩成くんは今ポッドキャストにはいないのか。
いない、ない。もう一回同じのあげたろ。 どくさいよね、LINE って。
そう、それがめんどくさい、こんなしのをあげるのが。
あ、分かった。じゃあ私がコピーしてあげる。
あの、もし岩内くん本当に出るんなら人数変更しなきゃいけないんで、すぐに連絡欲しいんだけど。
それは LINE に書いたら、ちょっと待って、ツイキャスの中におらんけ、そんな切に言われても、あなたちょ、クルクルしょって開かないですわ、
LINE が。
いやいや、あなたが貼り付けたお店がよ。
あ、もしかしてリンク切れてる？そんなことはない、そんなことはないぞ。ということで、もしかしたら4人でのオフ会になるかもしれない。
久しぶりだね。
そうですね。
入った入った。
23日18時からっていうのも、あ、それつけたらいいよ。あ、ちょっと言わない君に書き込むんで喋っとって。
え、何を？私書き込みしたよ、だって。
あ、いやいや、その人数を追加しないといけないから、すぐに答えくださいって。
あー、なるほど、かわいそうに。そんな考える時間あげればいいのにね。
うん、
何を喋ろうかな。ここまで大きいタヌキは陶器かどうか分かりません。なるほど。タヌキは苦手ですね、私は。ちっちゃい頃から、あの歌があったじゃないですか、あの
タンタンタヌキ
の歌が。もうあれが大嫌いで、なんかおじいちゃんが嬉しそうにあれを歌うのよ。で、なんかそのタンタンタヌキのまで歌って、その次お前歌えって言って、すごい、何やこのじじいと思って、あのすごい子供心に歌えなかったのがもうトラウマになってて、多分すごい嫌いです、あの歌が。タヌキが、あれでタヌキが嫌いになったな。まあ、タヌキが好きっていう人もあまりおらんかな。
好きな人はあんましないかもな。既読一致ってのは、スキちゃんが読んでるのか、岩内くんが読んでるのか。
私見てないですよ、
今。あ、岩内くん確認してんだな。子供は
返信を見た。
と意見から、そんなに入れないから、入り口で顔見て帰ろうかな。
え？
人数に入れなくていいってことかい。
ちびちゃん連れてきたらいいね。岩成ベイビーが見てみたい。岩成ジュニアが。まあ今年はね、去年行く行くって言って詐欺になってしまったけ、行きたいですね、今年は。今年こそ。
どこへ？
関東？
関東。
え、なんで私こんなこと急に言い出したんだろう。
知らなかった。
え、なんかし、前触れがあった？前触れじゃん。なんかね、頭の働きおかしいわ、やっぱり。なんか今日。なんか面白い話ないかって言って、なんか思い出せずにおったんだけど、
うん、
皆さん男子だからあんまり興味ないかもしれないんですけど、あの今 火曜日の夜10時からその恋は続くよどこまでもっていうドラマに佐藤健っていう俳優さんが出てるんですよ。すごいツンデレの役で、で結構ハマってる女子が今すごい多くって、でその佐藤健が LINE やっとるんだけど返事が返ってくるっていうのがすごい話題になってるんですよ今。
返事が返ってくる？
返事が返ってくるんよ。これで私がその今日佐藤健が結構いいよねっていう話になったら、ちょっと iPhone 貸しなさいとかって何するんかと思ったら、佐藤健勝手に友達追加するしてからふんって返すんよ、うん、見てみこれって言ったら、いきなり佐藤健が後で LINE するってコメントを送ってくるんよ。
ああ、いつ LINE 使ってた？
これで後で LINE するってコメントがいきなり来たっけ、え、マジで？と思って、わかったって、わかった？ハートって送ったら、すぐ既読になるんよ。やだ、見てるじゃん、と思って。で、ずーっとこう、返事返ってくるの待っとくけど、何にも返事がなくて。で、あれ、返事返ってこう、と思って、昼からも頑張ってねって書いて、俺すぐ既読になる。それ見て友達がみんな大笑いしちゃったんだけど、あれ、おかしいね、返事来んね。
って、ボットじゃないの？
でもなんかそのネットでその佐藤健の LINE のことをいろいろなんか友達が調べとったら、ちゃんとその後何してるって返事が返ってきてる人もいるんだって。だ私なんで返ってこるんだろうかってずっと悩んどったんよ、昼お昼休憩にね。みんなでいやーハマってしもう助けるじゃんって言って、であのあとシュガーっていうアプリを落としたら運が良かったら、ね、電話がかかってくるよとかって言い出して、もういやいやもうそこまでハマったら私はダメだけもう絶対落としませんって言ったんだけど、今いろんなことやるあるねと思って。男子が嬉しいそういう話ないかな。
Google で検索かけると佐藤健 LINE 返信ってあるな。
うん。でその本当に既読っていうのは本人が読んでるんかどうかって検証した人がいるみたいで、ちゃんと見てるらしいよ。で今その LINE の友達登録がなんか佐藤健が1位だかなんかって言ってたかな。なんかね。面白い。
でもこのネットの記事見る限りではどうも佐藤健がちゃんと返事返してるって書いてるな。
本当なんだな。場合によっては
写真つけて返してるみたいな。
だからめっちゃ下手くそな絵の LINE スタンプが返ってきてるんよね。でそれは返っていう宣伝だと思うんだけど、でも逆にあっちが分かったとか分かったとか昼からも頑張ってねって書いて返事が返ってこんのなんか気持ち悪がられてるんかなって、ね、もしかしてさ友達になった相手の年齢とかまでバレてんかな、私おばさんだけすごい気味の悪いおばさんだと思われたんかなって話してたの。誕生日登録とかしとるじゃんアカウントに。これ男子が友達追加したの？
雑誌の対談の中で佐藤健本人が自分で打ってるって書いてる。
うっそー、まあそんなこと言われたら余計燃えるじゃん。返事返し
のこと。ただあの LINE に送ったメッセージが直接行くんじゃなくて一旦マネージャーに行くそうです。でマネージャーが確認してから、うん、佐藤健のとこへ送られていくと。
じゃあこの既読はマネージャーが既読にしてるのかな。
そういうことだと思う。で返事が多少遅くなるのはそのせいだって。
そう。
で雑誌の対談でどうも喋ってるんですよ。だからまんざらボットではないわけだ。
でもなんかすごい、ちゃんと返事がいっぱい返る人と返ってこない私と何が違うんだろうって、私は逆に悩んでしまう、妄想膨らみすぎて。なんかだってこの中になんかある LINE 見とったら、なんか昨日はありがとうね、楽しかったよ、佐藤嬉しいとか言ってスタンプ来たりとか、あのノブさん、うん、千鳥のノブさんと飲んでる写真が来たりとかあるよ。私にはこんなこんなの。いや気持ちやく。
どうも一応返事に関しては本当に返してるみたいですね。だから物によってはマネージャーのとこで止まってる可能性もあるわ。マネージャーのチェックで引っかかった。
佐藤健の佐藤ですスタンプがすごく可愛いの。
それは普通に売ってるってこと？
うん、100ポイント、100ラインコインかな、
うん、
ちょっと興味のある男子を
多分
ね、買ってくれたのかとか言うかもね。ちょっと男子でも同じような感じで返ってくるのかな。さんに送った。
僕とか送ったの？
違う、あの画像。
ああ、画像。既読になってるけど返事が返ってこない。
でしょ？つらーい。
遊ばれてるな。
男子もこういう楽しみあったらちょっと嬉しくないですか？ないんかな、男子向けは。
なんかね、いや、ボットは聞いたことあるぞ。ボットは聞いたことあるけど、生身の人間が返してくるのは聞いたことないな。明日、スギちゃんがこれで返事が来るかどうかまた報告があると思いますんで、
皆さん。いやいや、しないしない。しないしない。
はい、以上、空海 IT ニュース2023回2月20日でした。お届けしたのは、
いくつになっても乙女だね、むすきちゃんと。
乙女のすきちゃんじゃない、みっさんです。
あんた昨日からめっちゃ無礼者だね、廉価版とかって言うし、人のこと。物忘れはひどくてもそういうことは忘れんよ。
それではまた明日、三四。
ただものだんだん。あ、そうそう、イクラムさん、そうそう、ルローニケンシンの人ですよ。
あの人はジャニー。
違うのか、確か違うと思うよ。かっこいいでしょ、めっちゃ
ジャニーズっぽい顔してるな。
お
ー、中居くんがジャニーズ辞めるってよ。
知ってる。なんかライブドアからニュースのプッシュが来たってびっくりしたもん。仕事中にその最初の画面のところに出とって、え、うん、とかって言って思わず言っちゃった。
お願いします。 Soraumi IT News。